リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
暑い夏でしたけれども、ちょっと涼しくなってきましたね。やっぱり、お盆を過ぎるとほっとする時であります。なんとか皆さんこの夏越えそうですね。この礼拝に来てくださって本当に嬉しいと思います。まあ、いろんなニュースが流れてくるんですけれども、先週心に残ったのは、あの山口で行方不明になった子どもさんのお話ですね。12日ですね、日曜日ですね、行方不明になっていなくなって、みんなで一生懸命探すんだけど見つからないということです。けれども15日になって、まあ、ボランティアの人がですね、見つけてくれた。もうダメじゃないかなと思っていたんですけれども、無事に見つかったというので、日本国中本当に良かったなって安心をしたんです。けれどもこの2歳の子供が、エイト君よりもまだ小さいんですよね。その子が12日から15日まで3泊4日一人でいたって、山の中でって考えると、なんか胸が締め付けられるような感じがしますよね。どうだったんだろうか。寂しかっただろうし、怖かったでしょうしね。あの小さな子が夜一人でいてですね、もう迷子になって、まあ、お父ちゃんとかお母ちゃんとか、まあ、最近だとパパとかママでしょうかね、呼んだんでしょうね。一生懸命呼んで泣いて泣いたんだけれども、誰も来てくれないという状況ですね。で、何も食べてなかったということで、お腹の中には何も入ってなかったんですよね。その辺の草を取って食べるという知恵もなかったんでしょうね。けれどもすごい体力があってですね、こう生き延びたというのは本当に良かったなって思いますね。まあ、彼の人生本当に怖かったし、寂しかったし、恐ろしかったけれども、ね、神様がこれから祝福してくださるように願っているんですけれども、でもあの子供というのは私たち自身でもそうじゃないかなって思うんですね。誠の造り主である、誠の親である神様から離れて一人生きているという私たちは迷子の子供と一緒です。これからどうなるんだろうかなって心配で不安で恐ろしくて生きているのが私たち人間です。けれども私たちを助けるために、ボランティアの人が来てくださったように、救い主のイエス・キリストがこの世に来てくださって、ここにいるよ言ってくださった、私たちはその声を聞いて、誠の親である神様のところに帰ってきて、そしてこの礼拝に参加できる、そして、神様が大丈夫だよ、私がいつもそばにいるからと言っていてくださる、その声を聞いて元気をもらって1週間がスタートできるというのは本当に嬉しいことであります。しっかりとこの神様の福音を聞いていただきたいと思います。今日の聖書の箇所は非常に有名なところであります。先週に引き続いてコヘレトの言葉からのメッセージになります。第1のポイントですね、私たちには創造者がいる、私たちを作ってくださった方がおられるということです。私たちを愛してこの宇宙を作り、この素晴らしい環境のこの地球を作り、このところに私たちを産んでくださったお方がおられるということです。私たちを愛して、私たちを祝福して、この地球に生まれなさい、この日本に生まれなさい、この地に生まれなさいと、神様が私たちをこのところに産んでくださり、祝福してくださっているんだということであります。私たちは神様に愛されています。 その一つの大きな証拠が今ここに生きているということです。これは偶然ではありません。神様の愛と神様の祝福の中で私たちは生きているのであります。ああ、私には創造者がおられる、私を産んでくださった方がおられる、私を愛してくださっている方がおられるということを知るということは本当に大切なことであり嬉しいことですね。で、この創造者というのは世界の平和のためにも大切なことだと思うんです。この世の中にはいろんな人がいます。この肌の違う、肌の色の違う人います。目の色の違う人がいます。髪の毛の違う人がいます。言葉もいろんな言葉があって、言葉を違う言葉を使う人がいます。世界には5000とも8000とも言葉があると言われていますけれども、いろんな言葉を使う人がいます。また男もいて女もいて、でも最近は男でもない女でもないという方もおられるということがだんだん判明してきたんですね。そういう方々もおられる、いろんな人がこの世界にはおられる。また宗教もそうですね。私たちは聖書の神様キリスト教を信じていますけれども、そうではない宗教を信じている人もいて、いろんな人がいて、だからいろんな考え方があって、いろんな生き方があって、争いがそこで起こるのでありますけれども、その一人一人のルーツと言いましょうか、ずっと人生を遡っていくと、この世界に生まれたという瞬間があり、産んでくれた人がいるということ、そういう点ではみんな一緒であります。で、それは誰が産んでくれたのか、もちろんこうお父さんお母さんがいるんですけれども、人間をはるかに超えたお方が私たちをこの世界に産み落としてくださったということですね。誰も自分が今ここで生まれよう、この地で生まれよう、ね、この家族に生まれようなんて考えて、生まれてきた人は一人もいません。ある時はっと気がついたら、あ、生きていた、ここにいた、この家族の中で、生活をしていたということですね。神様がおられるんですよ。いろんな考え方があってですね、いや、そうじゃないよと、私はこっちの神様がそのようにしてくれたんだよと信じている人もいると思いますけれども、聖書を読むならば、もう全ての人は神様がこの世界に産み落とされたんだ、生まれるようにしてくださったんだということが分かります。いや、私は神様関係なしに違うところで生まれてきたんだよっていう人はこの世界の中で一人もいないということなんです。どんな人であっても、どんな考えの人であっても、神様が創造者であり、神様が産んでくださったお方なんだということです。そこまで遡って考えるならば、いろんな考え方とか違いがあるけれども、私たち人を見る見方が変わるのではないでしょうか。この人は私と違う、私と考え方が違う、信じているものも違うけれども、この人も神様はこの世界に産んでくださって、この人のことも神様は愛してくださって、この人のためにもイエス様は来てくださって、この人のためにもイエス様は死んでくださって、この人も神様は本当に愛しておられるんだと思うならば、人と人との関係も変わってくるのではないでしょうか。私は神様に愛され、神様に創造されたものなんだ、神様の愛の中で今を生きているんだというこの考え方は、世界平和の一つの大きな基礎であります。全ての人に知ってほしいんですね。 あなたを産み落とされた創造者がおられますよ、神様がおられますよ。私たちはそのことをしっかりと掴んでいきたいと思うんです。第2番目ですね、若い日は今ですということです。ここで青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよと、ここに聖書にあります。この青春の日々にこそと言いましょうかね。前の訳、旧約聖書はあなたの若い日にあなたの作り主を覚えよとあります。若い日にとあります。年配の方と言いましょうか、年配に年を取られて教会に来られ、そして神様を信じて洗礼を受けられた方が同じように皆さん言われます。もっと若い時に教会に来ればよかったな、もっと若い時にこの神様を知っていたらよかったな、全然違う生き方になったのになってですね言われます。そして、若い人たちですね、あなた方はよかったね、若い時に教会に来れて。私は私の父と母はクリスチャンで、まあクリスチャンホームの中に生まれてきて、で神様がおられるというのは当たり前の環境で、育てられてきました。ですから私よく言われました、よかったねって、小さい時から神様を知ってよかったねと言われてきましたけれども、私自身はいいなってあまり思っていなかったんですね。そればかりか、いやいや、もっと自由に生きたかったな、もっといろんなことをしたかったな、もっと悪いことしたかったなということになるのかもしれませんけれども、そして自由に生きて好き勝手なことをしてですね、そして年配になってもうそろそろかなという時に教会に行って、そして、神様を信じて天国行きの切符を持って天国に行けたらもう最高だなって思ったことも正直あります。まあ、そう思っておられる若い人もあるかもしれませんけれども、それは、まあ、神様がどんなに素晴らしいお方なのか、自分がどんなに恵まれているのかというのを分かっていなかったということなんですね。まあ、この世的な発想と言いましょうか、人間的な発想でそのような考えが出てくるんです。天国に行った時のことを考えてみたらよく分かるんですね。まあ、天国にはたくさんの人々がおられて、で遠くに神様がおられてですね、でこの隅の方でですね、やった得したぞとね、こう散々悪いことしてですね、いい加減に生きて最後ちゃんと天国に入れてもう得したななんていうのは、まあそういう環境の中ではあり得るかもしれません。まあ、神様が遠くにいてですね、人がうわーっといて、その中にこう一人紛れているという感じならばですね、けれども天国というのはそういうところじゃないんですね。天国というのは神様ともうダイレクトにつながるところなんですよ。神様遠くにいてですね、私のことを知らないんじゃなくて、私と神様がもう目の前にいてですね、もう直にダイレクトに結びつくというのが天国です。そして神様の愛に包まれるですね、神様を見て、神様が見てくださって、神様が褒めてくださってですね、そういうのが天国ですよ。そういうところに行ってですね、やった、神様私はいい加減に生きて天国に行きましたよって神様の顔を見て言えるかということですね。ならばなんていい加減な生き方したんだろうな、こんなに優しい、こんなに愛にあふれた神様がおられて、私たちを守り導いてくださっていたのに、なんてつまらない、なんて虚しい言い方していたんだろう、悔しいな、もう一度生まれ直せるならばもっと神様を信じてですね、本当に喜んで礼拝をして、で人々に神様の愛を伝えて、つまらないことにこだわって怒ったりしないで、もう人を許して、 ですね、あのみんなと仲良くこう生きていけるそのような人生を送るんだって必ず思うに違いないです。その素晴らしい恵みの中で若い人たちはそれの中に今いるんだということを知っていただきたい。ですからあのより豊かなより実りのある人生を若い人たちは歩むことができる、歩んでいただきたいと思うんですね。でこの世界本当に乱れた世界ですけれども、少しでも神様の望まれる愛に満ちた公平に満ちた世の中に、する働きに参加していただきたいと思うんですけれども、それに対して、年を取った人々、まあその方が私たちの教会は多いですけれども、もう私若くないからもう遅いんじゃないかなって思うのは間違いだということです。今日の説教のタイトルがですね、一番若い日は今だということです。まあ過去はありますけれども、過去はもうどうしようもないんですけれども、今が一番若いということを知っていただきたいんです。昔の写真を見ます。時々見たりする、あ、子供が小さいな、あ、子供かわいいなとかって思うの、小さくてかわいくて、で私見てですね、あ、若いって思うんですよね。いやー、この頃若かったなってね。髪の毛もまだちょっと勢いがあるし、あの肌もちょっとツヤツヤしているし、元気だったなって、今はダメだなとかこう思うんです。けれどもですね、今からこう5年ぐらい前の写真を見てもですね、あ、まだ若いなって、いや年取ったなとこう思うんです。で反対を考えるんですよ。今から5年後にですね、今の自分の写真を見たらですね、絶対思うんですよ、あ、若いこの頃は若かったなって、まだねこう元気そうだなって、今はダメだなって思うんですよ。それはいつも一緒です。ですから皆さんの今が一番若い、今が一番若い日、今が青春の日だということです。これからだんだんとですね、もっと衰えますけれども、今が最高に素晴らしい時なんだということです。写真撮っておいてください。今の今日の写真を5年後に見てくださいよ。本当に若いと思います。若いんですよ皆さんね。この青春の日々にこそお前の創造主に心を留めようですよ。いつでしょうか。今ですよ。ちょっと古いですけどね今でしょっていうことですね。今、私には創造者がいる、私は神様によって愛されてこの世界に生まれ今を生きているんだというのをですね、しっかり心に留めることであります。今が一番若い素晴らしい時なんだということです。第3番目のポイントですね、神様なしの人生ということです。ここに一節の後半部分ですね、苦しみの日々が来ないうちに年を重ねることに喜びはないという年齢にならないうちにとあります。これは神様のこの愛を知らない人生の虚しさをこのところで言っているのであります。私たちはその神様の愛を知っている、これは本当に素晴らしいことであり嬉しいことでありますけれども、他の人々、神様を信じていない普通の方々を見ると、いやいや神様信じなくても結構幸せにやっていけるんじゃないかなって思われるんじゃないでしょうか。ずっと前ですけれども、だいたい朝教会に行って、で教会学校からですね、で昼は青年会をして、夜は伝道集会をして、夜中のですね、10時とか11時に家に帰るという生活をずっとしていたんですけれども、その日はたまたま午後が何もなくてですね、で家に帰ったんです。 そして街の中を明るい街の中を歩くってそんなになかったんですけど、歩いていると小学校があって、そこでソフトボール大会というのをやっていて、でみんなが楽しそうだったんです。でふと思ったんですね、私は何なんだろうってその時思ったんですね。もう世の中の人たちが休みにこのように、ソフトボールをして楽しくしているのに、私一日教会にいてそれで幸せなのかなと、ふとその時に私こう感じたんですね。神様信じてなくても幸せに生きることができるんじゃないかなってふと私はその時思ったんです。けれどもそれは思い間違いなんです。人々がそのように楽しいように生きているように見えます。けれどもその心の中はどうかと言ったら、そうではないんですね。一人一人がいろんな問題を抱えています。島根県の出雲にいる時はそこには医大があったんですね。すぐ教会のすぐ近くにありました。そしてお医者さんの家庭がたくさんありました。で私の子供のこの同級生にもお医者さんの子供というのがたくさんいたんです。でお医者さんの奥さんなんかともこう知り合う機会がだんだん増えてきてですね、お医者さんというのはこう社会的な地位もあってお金もあってみんな幸せじゃないかなと思っていたら、そうでもないということが分かったんですね。いろんな問題がこうそれぞれ抱えておられて、である人はこう離婚をしたというお医者さんもありましたし、でいろいろもう仕事ばっかりで奥さんが一人でも全部子育てをしないといけないっていうんで、もうご主人の悪口ばっかり言っておられる人とかですね、いろんな人があって、いや決して幸せじゃないなっていうのがこう分かったんですね。でも旗から見るならば本当にこう幸せそうに見える。で私分かったんです、この世の中で幸せな人っていないなって。それはこうパッと見たらですね、幸せそうに見える人もその人の内の中に入ってその人の心の中を聞いてみると、みんな悩みがあり苦しみがあり不安があり恐れがあるんだなということがこう分かったんです。でみんなこの苦しみの日々恐れていますし、この年を重ねるということに怯えているのであります。まあ若い時はこの力といいますか体力といいますか気力というのがあって、ちょっと問題があってもなんとかそれを力でこうねじ伏せるということができるかもしれません。けれども人間いつも調子のいい時ばかりではありませんね。病気になることがありますし、で年を取るとだんだん体力も衰えてくる、気力もなくなってくる。でいろんな人間関係があって、人もだんだん信頼できないんだなということがこう分かってくる。結局頼れるのは自分だけなんだな。だけれども自分自身も頼ることができないという状況になってしまうんです。ですからそうならない前に、いやそれでも大丈夫ですよ、神様がおられますよ、そのことをですね知ってほしいということであります。神様がおられて、神様が私たちをこう守り導いてくださっている、そのことほどこう安心すること、平安なことはありません。まあ、そんなふうに言うと、まあ、そのように信じられたらいいな、そのように信じたいと思います、そのように信じられるようにしてくださいとかこう言うんですけれども、これは信じないといけないということではないんですよ。信じないとダメですよ、信じないと罰を与えますよということではなくて、まあ、例えばこういつも喜んでいなさいってありますよね。ちょっと喜べないなって、喜ばないといけないな、喜ぼう喜ぼうと頑張って喜ぼうとする、それはちょっと違うんですね。頑張ってそのようになるというのではなくて、そのように頑張ること自体がちょっと苦しいとか辛いではないでしょう、ないですか。 じゃなくてですね、神様が私を守っていてくださる、神様が私の家族を本当にいつも見ていてくださるということを信じた方が心平安になりませんか。それ信じないと不安ばっかりじゃない、心配ばっかりじゃないですか。それよりもいやいや神様がおられるから大丈夫だとこう信じた方が元気になれるし、勇気が出てくるし、あ、また頑張ろうという気持ちになれるではないですか。その神様を知らないと頑張らないといけないのは自分だけですよね。その方がよっぽども苦しいし辛いではないでしょうか。神様がいつも見ていてくださり、最後は全てを益にしてくださる神様ありがとうございますと言って喜ぶ方が、喜ばないよりもずっと楽ですし、気持ちがいいですし、楽しいですし、嬉しいではないでしょうか。聖書はですね、こうしなさいよとか、こうしないと罰与えますよじゃないんですよ。もう神様の愛のことを語っていて、この神様を本当に信じて信頼をしてこう生きるならば、まあいろんな問題はありますけれども、けれどもその中でこう喜んで勇気を持って希望を持って生きていくことができるということです、ね、こう若い、一番若い時、皆さん一番若いこの時にこそ、神様は私の創造者だ、私は神様に愛されている、私の家族は神様に愛されている、この世界は神様の中に、愛に、愛の中にあるんだと信じましょう。そしてですね、希望を持って生きていきましょう。そのことを知らないで本当に悩んでいる、苦しんでいる人がたくさんあります。そういう方々に、あなたも神様に愛されていますよ、いろんな心配ありますけれども大丈夫ですよと福音を伝えていきましょう。お祈りいたします。青春の日々にこそお前の創造者に心を留めよ、苦しみの日々が来ないうちに、年を重ねることに喜びはないという年齢にならないうちに、神様あなたの皆をあがめます。私たちを愛してくださって、祝福してくださって、この地に産んでくださいました、ありがとうございます。そしていつも優しく見守っていてくださることを感謝をいたします。私たちを救うためにイエス様はわざわざこの世界に来てくださり、私たちのために十字架にかかり死によみがえってくださっています、ありがとうございます。聖霊の神様はいつも私たちのうちにいて、私たちを導き、私たちのために取りなしをしてくださっています。あなたなしに生きると本当に寂しい、虚しい、苦しみの日々となりますけれども、あなたを信頼して、今週も歩み出したいと思います。私たちを守り導いてくださるようにお願いをいたします。あなたのことを知らないで悩みの中、苦しみの中、恐れの中におられる方々がたくさんあります。どうかそういう方々にあなたの福音を伝えるために、私たちを、また私たちの教会を用いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。